こんにちは、アントレプランナー佐藤翔一です。今回は人生ドラクエ化マニュアルの著者純蔵さんにインタビューさせていただきました。ドラゴンクエストを作っていたエニックスに就職後、上司からゲームとは何かというレポートの提出を求められた純蔵さん、ゲームについて調べていく過程で人生をゲーム化する方法を発見します。人生をゲーム化できればもっと楽しく生きられると気づいた純蔵さんは、自ら実践した上でその体験をもとにした本、人生ドラクエ化マニュアルを出版されました。出版に至る詳しい経緯やどんな方に向けて執筆されたかなど詳しく伺いましたので、ぜひお聞きください。それではどうぞ。早速ですけれども、人生をゲーム化してしまおうという考えはとても斬新な発想なんですけれども、それを本にしようと思ったきっかけを教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、2つありまして、
はい、
1つはですね、まあ、この考え方を世の中広げたいっていうことですよね。
はい、
で、広げて一人でも多くの人の人生をゲーム化させたいと思ったからなんですけども、
はい、
で、世の中の人生をゲームのように楽しんでる人だらけになったら、まあ、結果的に世界も楽しいものになるだろうと。
はい、
でもしかしたら戦争が少し減るかもしれないと、
うんうんうんうん、
なぜなら戦争は起こった人が起こすもんだからですね、
はい、
で楽しんだ人は多分戦争を起こさないだろうと思うから、もしかしたらそういう効果もあるかなっていうのも一つですね。二つ目はですね、
はい、
まあ、長期にわたってゲーム化の考えを残したいっていうのがありまして、で長期に残す手段として本っていうメディアは優れてると思ったからですね。
その2つが理由ってことですね。
はい、で、
はい、
例えばワープロ専用機ってちょっと前まであったと思うんですけども、
ありましたね、はい、
今全滅してますよね。
ないですね。
で今スマホは iPhone お使いですか？
あ、 iPhone です。
はい、で iPhone って僕も使ってて魅力的なんですけども、
はい、
多分10年後には多分存在してないと思うんですよね。
なるほど。
で一方ですね、魅力的な本っていうのは時代を乗り越えて存在し続けますので、うん、例えば今回の僕の本の、なんていうんですか、アイデアの元となった本が2冊あるんですけども、
はい、
1つが遊びと人間っていう本で、
遊びと人間、はい、
もう1つはホモルーデンスっていう本なんですけども、
はい、
この2冊とも60年前に出版されてるんですね。
へ
ー。で2016年の今も書店に置かれてるんです。
すごい、はい、
で iPhone まあ20年ぐらいの G モデルだろうと思うんですけども、
はい、
この2冊は60年間も生き続けてるわけですよね。
うんうんうんうん、
で、それだけじゃなく、例えば、二刀物語とかですね。
はい。
あと、若きウェルテルの悩みなんていうのはもう60年以上本屋さんに置かれてますし、うん、それとか、ギリシャ悲劇なんていうのはもう3000年間生き続けてるわけですよね。
はい、確かに。
そういう意味で、本っていう形で出版することによって、時代を超えてゲーム化理論を、まあ、存続させたいという思いが2つ目です。
なるほど。で実際にうちのスタッフがですね、本を読ませていただいてとても感動してたんですけども、
はい、
この今回の本というのはどんな方に向けて執筆されたか教えていただいてもよろしいでしょうか。
まず佐藤さんはドラクエをやったことありますか？
あります。
あ、そうですか。で、
はい、
まず考えたのはですね、
はい、
自分の人生よりも、
はい、
定価5500円のドラクエの方が圧倒的に面白いと思ってる大半の人ですよね。
はい、
まさに。そういう人に向けて書きました。
なるほど、
はい
はい、
でそれから起業しようと思ってるんだけどなかなかその勇気が出ない人ですね、
うんうんうんうん、
あとゲームにはまれるのに自分の人生にはまれない人、
はい、多いですね、
あと自分の人生はクソゲーだと思ってる人
なるほど、なるほど。
あと人生に退屈してる人ですね。
うん、
それから、自分の人生ゲームの面白さに気づかずに、
はい、
暇つぶしにテレゲームをやろうとする人ですよね。
うんうんうんうん、
あと同時に厄介な人生に苦しめられてうつうつとしてる人ですかね。
はい、
他にも世の中一体どうなってんだと、世の中どういう仕組みで動いてんだっていうのが分かんなくて悩んでる人、うん、
はい、
これはゲームルールっていう形で僕の本なので紹介してるんですけども、
はい、
だから僕は人生もゲームだと思ってて、
うんうんうん、
ゲームに必ずゲームルールっていうのは必要なんですね。
はい、
だからゲームルールが分かってないと楽しくも遊べないんですよね、
うん、
だからそれを僕の本の中ではこういったゲームルールがあるよということを書いてます。
なるほど。
それから、まあ、毎日会社と自宅の行き帰りだけで一日が終わっちゃってる人、
はい、
あと老けてる人ですよね。
はいはいはい。
ま、ワクワクするものがない人だと老けちゃいますんで、
うん、
大体こういう人向けに書いてます。
やはりそういう人たちというのはその自分の人生をゲーム化できてないからっていうのが一番大きな思いというかがあるってことですよね。
そうです。ですね、そもそも僕は、はい、人生はゲームとして存在してるんだけれども、
はい、
ゲームだということを気づいてないんですよね。
いや、気づいてないですね。
だからそういった気づいてない人に実はゲームなんだよっていうことを気づかせるための本なんですよ、
ね。なるほど。
で、そのためには、はい、こういう要素を人生にぶち込めばゲーム化できるよっていうことを書いてるのが僕の本ですね。うんうん、
ちょっとそもそもの話をお聞きしたいんですけども、
はい、
ゲームというものはそもそもどういう意味というかものなんでしょうか。
はい、ですね、僕ゲーム会社に入社はしたんですけども、
はい、
その時に、ゲームとはこういうもんだというふうに定義して表現することができなかったんですね、
はい、
で、会社に入って上司からゲームとは何かっていうレポートを書いてって頼まれたので、
はい、
でそこで初めて人生は、ゲームとは何かということを調べ出して、
はい、
でその結果出てきたのが出てきたゲームの定義がですね、ゲームとは目的を達成するためのルールに基づいた敵との楽しい戦いっていうふうに出てきたんですね、結論が。
なるほど。
でこの中で、
はい、
キーワードが3つ出てくるんですね、
はい、
目的と、
はい、
敵とルールっていうこの3つが出てきてて、
うんうん、
これがゲームの3大要素だというふうに僕は思ったんですね、
はい、
ということでとりあえず僕のゲームの定義ですけど、先ほど言った通り目的を達成するための敵とのルールに基づいた楽しい戦い、これが僕のゲームの定義です、
うんうんうん、で実際にこの3つ目的と敵とルールっていうのがそもそも そのゲームの定義っていうことが分かって、で実際今度知りたいのがですね、
はいはい、
どうすれば
はい、
じゃあ人生をゲーム化できるのかというその具体的というか話をお聞きしたいんですけども大丈夫ですか。
はい、で、先ほど、ゲームと目的を達成するためのルールに基づいた敵とも楽しい戦いって言ったんですけども、
はい、
例えばドラクエの場合はどういうふうに表現できるだろうと思った時に、
はい、
ドラクエとは、最後のボス敵を倒すための敵とのドラクエ独特のルールに基づいた楽しい戦いという形でちゃんと表現できるんですね。
なるほど。
マリオも同じように最終のボスのクッパを倒すための、
はい、
マリオに登場してくる敵とのルールに、マリオ独自ルールに基づいた敵との楽しい戦いという形でちゃんと定義できるわけですよね、
はい、
サッカーでも同じような感じで、そのサッカーはテレビゲームではありませんけども、あれもゲームなので、
はい、
サッカーとは敵のゴールに1点でも多く、ボールを入れるということを目的とした、
はい、
サッカー独自ルールに基づいた敵チームとの楽しい戦いという形でちゃんと表現できるわけですよね、うんうん、
なるほど、
で先ほども言いました通り目的、敵、ルール、これがゲームの3大要素だと僕は思ったので、
はい、
じゃあこの3大要素を人生にぶち込めば人生もゲームができるじゃないかと思ったわけですよね、
うんうんうんうん、
じゃあただそう思ったとしても、じゃあ具体的に人生での目的とは何なのか、
はい、
人生でのゲームルールは何なのか、
うん、
人生に登場してくる敵とは一体何なのかという具体的なことが分かんない限り、
はい、
人生をゲーム化する具体的な方法というのは見えてこないんで、この3つについて具体的に考えたんですね、
はい、
じゃあ人生におけるゲーム目的は何なのかと、
うんうん、
大体はですね、
はい、
まあ、僕らも生まれて大体学校とか親から教え込まれるのは、
はい、
まあ、いい学校で言っていい会社に入って家庭を築いて、子供を産んで平和な家庭を築きなさいみたいなですね、うん、大体これ大体みんなゲーム目的として与えられるわけですよね、
はい、
これはまあ社会にとって都合の良いゲームルールだと僕は思ってて、
確かに、
でそれとは別個に自分自身がもうなんて違う、はい、こう湧き立つようなゲーム目的っていうのを自ら設定できるわけなんですよね、
はい、
でほとんどの人はそれを設定せずに、さっき言った通り社会とか世から与えられるゲーム目的をこう信じ込んで、
うん、
まあ、それにのっとってゲームを進めるからそれほどワクワクしてこないような気がしててですね、
はい、
だから、まあ、それはそれでいいんですけども、
はい、
それとは別個に自分自身がこう血が燃えるようなゲーム目的を考えてそれを設定することがまず人生のゲーム化の第一歩だと僕は思うんですね、
はい、
だからまずは自分は一体何をやりたい人間なのかと、
うんうんうんうん、
それをなんていうの、関心のあるものを片っ端から手を出してみて、
はい、
手を出してみて初めて本当に自分はそれにこうのめり込めるかどうかとか、
うんうん、
得意なのかどうかって分かってくるので、
はい、
何がやりたいか分かんないって言って悩んで、じゃあいつまでたっても、うんうん、あのゲームを切って切って設定できないわけですよね、
はい、
何でもいい片っ端から手を出してみると、
うん、
それがゲーム目的の探し方だと思います。でゲーム目的設定すると同時にですね、必ず敵が出てくるんですね。
はい、
例えば僕がこのね、この本を出版したいというゲーム目的を設定したときにどういった敵が出てきたかというと、
はい、
まず編集者が出てきたんですね。
お、
編集者っていうのはですね、出版界の番人のような役割がしててですね、
はいはい、
紙の本って誰でも出せないんですよ、
うん、
編集出版社の編集者がこれは売れる、これは面白いと思って初めて出版の OK が出るんですね、
はい、
だから編集者を説得できない限り本ってできない、出ないんですよ、
うんうんうん、
だからまずは、僕の目の前には出版社の編集者っていうのが目の前に自動的に現れてきてるわけです、はい、敵として、
うんうん、
で次に出てきたのは、取り次ぎっていうですね、
はい、
問屋さんで、本の問屋さんですね、
はい、
でそこがまた売れると思わない限り、本が全国に流通しないので、そこの人に面白いと思ってもらわなきゃならないと、
はい、
で次に出てきたのが書店のバイヤーですね、
うんうん、
で書店のバイヤーの人もこれは売れるだろうと思って初めてその本をたくさん本屋さんに置いてくれるので、書店のバイヤーっていうのも敵なんですね、
はい、
で最後に出てくるのが読者なんですよね。
お、
読者が面白いと思ってくれて初めて本っていうのを売れていくんで、
はい、
で、今まで言ったら何て言うんでしょう、編集者、それから、はい、
問屋さん、
問屋さん、
はい、
それから書店屋さん、それから読者、はい、この3つの敵がどうやってできたかっていうと、
はい、
自動生成されてきてるんですよね。
あ、もうなんか作ったっていうか、もう完全に出てきたところですね、現れたっていう、
自動的に出てくるんです、
はい、
でドラクエの敵っていうのは、
はい、
堀井さんが、企画の応じてる堀井さんがこんな敵を出したいないことを考えて、
うんうん、
それをキャラクターデザインの人が書いて、
はい、
絵に描いて、
はい、
でプログラマーがそれをプログラムにして、それに音楽をつけてっていう形で、うん、一体一体そのゲームの開発者が作ってるんですね、
はい、
でも人生のゲームの敵っていうのは目的を設定したと同時に自動的に生成されるようになってて、
なるほど、
こんなゲームないんですよ。自動的に敵が出てくるようなゲームなんて。
はい、確かにないですね。
もう面白くてしょうがない。だから世の中ってゲームをやるためにできてるとしか思えないような作りをしてて、
はい、
もうこのことに気づけただけでも人生面白くなってると。
そうですね。
でですね、その、
はい、
自動的にできてくるんですけども、はい、その例えば、佐藤さん、先ほどドラクエをやられたっていうことなんで聞きたいんですけども、
はいはい、
最初スライムができますよね、ドラクエ。
できますね。
どんな気持ちで倒しました？
どんな気持ちで？
可愛いなと思いませんでした？
あ、それはありました。敵ってそう、ね、そうなんですよ。なんかすごい怖いのが出てくるのかなと思ったんですけど、キャラクターは可愛いっていうのがありました。
ですよね。
はい。
で、それから、メタルスライムと出てきますよ
ね。出てきましたね。はい。
メタルスライムと出会った時はどういう感情が湧き起こってきました？
あれですよね、戦う前ですよね。僕の中ではそのすぐ逃げちゃうっていうイメージがあるので。
そうそうそう、
はい、
すぐ逃げちゃうっていうことと、もう一つ特徴がありますよね。
特徴、
メタルスライムならではの特徴。普通の敵は、1匹倒しても経験値が10とか20ぐらいなんだけど、
はい、
メタルスライムで1匹倒したら100とか200
上がりますよ。上がります。
経験値すごい半ですよ、あれ。
上がります。
そんからすぐ逃げちゃうんですよね、
はい、
つまりメタルスライムが出てきたとき、ドラクエのプレイヤーでどういう反応するかというと、
はい、
逃げないでくれって思うんですよ。
確かに思います。
だって経験値がすごく稼げるから、
はい、
逃げないでくれなんですよ。
思います。敵なのに逃げないでくれって思います。
敵なのに逃げないでくれなんですよ。
はい、
で、ゴルドマンっていう敵もいますよね。
います。
あれはどういう反応しました？
あれですよね。もう本当にお金がボボボって入ってくる敵で。
そうそうそうそうそう。
はい、
で、だから、ゴールドマンと出くわしたときは、
はい、
こいつを早く倒して大金を
ゲット
しようだと思うんですよね。
はい、
つまり敵と楽しく戦ってるんですよ、ドラクエでは。
確かに。
ドラクエ、なんだ、敵っていうのは基本的に目的を邪魔する存在ですよね。
はい、
邪魔な存在なのに楽しく戦ってるわけですよね。
はい、
で現実世界の敵に対して、
はい、
人間はどういう反応をしてますかね。
いやもう敵に関しては逃げてほしいとか、ですね。逆にもう怖くて戦いたくないっていうのが多いと思います。
だいたいムカつくんですよね。
なるほど、はい。
ムカついたり、あの頭を抱えたり、
はい、
落ち込んだり、
はい、
もういなくなってくれればいいのにって思うんですよね。
思います。
これが現実世界での敵との対し方。
はい。
一方ドラクエというゲームの中では敵と楽しく戦ってるわけですよね、うん、つまり人生をゲーム化するためには敵と現実世界の敵と出会った時に、
はい、
ドラクエの敵のように捉えればいいわけですよね、
うんうん、
つまり現実世界のこの敵を倒すとたくさん経験値が得られると、
はい、
もしくは実際に営業の人だったらこの敵を倒したらたくさん、ね、倒せて営業成績上がったらいいなということもありますし、うんうんうん、
はい、
ドラクエの中では敵をどうやって倒そうと、敵を倒す戦略を考えるわけですよ、
ね、考えます。
その戦略を考えるのは楽しいわけですよね。
楽しいです。
だったら同じように現世界の敵もこの敵を倒すのはどうやったらいいんだろうというか戦略をパズルのように考えるのを楽しめばいいわけですよね、うん、
はい。
だから人生をゲーム化するために敵に対してはどう接すればいいかというと、
はい、
ドラクエの敵と同じように接すればいいっていうのが僕の考え方なんですね。
なるほど。逃げない、確かに敵なのに逃げないでくれとは思わないですかね、現実の世界では。
そうなんですよ。普通は逃げてくれ、どっか入れて、
はい、
行ってくれと、
はい、
もしくは自分が逃げたいと思う。でだからゲームの世界、ドラクエの世界での敵との接し方を現実世界に移せばいいわけですよね。
なるほど。で実際にで、うん、そのそもそもにまた戻ってしまうとは思うんですけども、
はい、
なぜ人生をゲーム化しようって思ったのかって教えていただいてもよろしいですか。
それはもう、ですね、僕が、はい、その何て言うんでしょう、そのゲーム会社にいた時に、
はい、
そのゲームとは何かっていうことを僕なりに結論が出て、
はい、
で、あ、なるほど、このサイエンスをいろんなものにぶち込めば何でもゲームができるんだなと思ったわけですよね、
はい、
でそうした時に、ああそっか、じゃあ仕事にゲームの3要素をぶち込めば仕事とゲームができるんだなと、
うんうん、
でこんな感じでいろんなものにゲーム化できると考えた時に、そのじゃあ人生の中にゲームの3大要素をぶち込めば人生のゲーム化できるじゃないかと、
はい、
その時僕はゲームのプロデュースの仕事をやってたんですけども、
はい、
でゲームのプロデュースっていうのは自分以外の他人がゲームで遊ぶための仕事ですよね、
うんうんうん、
それよりもどう考えても自分の人生をゲーム化して楽しむ方が先決だと僕は思ったわけですよね、
はい、
他人のゲームを作ってる場合じゃないと。
なるほど。
自分の人生をゲーム化する方が先決だと、
はい、
でもちろん僕もなんて言うんでしょう、そのゲーム化する前はなんて言うんでしょう、まあ、物事はうまく運ばずに、
はい、
うつうつとすることもまあまああったので、
はい、
でちょっと頭で考えて、それさえもゲームとして楽しむんだったらどんだけ楽しくなるんだろうと、
うん、
もうそれを想像しただけでワクワクしてきまして、
はい、
でこれはもういても立ってもいられないと思って、でも会社に辞表を出して独立して人生ゲームを始めたっていう感じですよね。
なるほど。
だから自分の身をもって自分の理念をちょっと確かめたいと思ったんですよね。
はい、
そしたら本当に人生がゲーム化しまして、
うんうんうん、
なんだってまずサラリーマンっていうのはですね、
はい、
ほっといても毎月給料振り込まれるじゃないですか。
そうですね。
そうすると簡単にゲームオーバーでならないんですよ。
はい、
独立したらですね、サラリーが一切なくなるので、
うん、
下手するとゲームオーバーになるんですよ。
確かに。
そうするともう、
はい、
もう何て言うんでしょう、もう命がけのゲームになりますよね。
なります。
もうゲームに、なるしかないんですよ。
はい、経験値上げるしかないです。
そうなんです。
はい。
という形で、その延長線上に今回の本も出てるので、
はい。
独立してゲーム化してよかったなというふうに心から思ってます。
なるほどですね。ありがとうございます。
はい。
で、実際、まさにその話に続いていくと思うんですけども、この人生をゲーム化している純蔵さんがこれから実現したい夢、目標というのも教えていただいてよろしいですか。
ですね、
はい、
まあ、この本をですね、現代の聖書にしたいと思ってます。
かっこいい。はい。
聖書ってどれくらい売れたのか知ってます？
どれくらい？何千万とかじゃ済まないですよね。
はい。何部ぐらい売れてると思います？
6000万部とか7000万部とか。
もう、 桁が違います。6億部です。
はい。
で、しかもこれ、代々語り継がれてますよね。
そうですね。
だから、この本を現代の、聖書にしたいなと。
はい。
そのためには、まずはちょっと英訳してですね、
はい、
英語圏で発売したいなと思ってます。それが今の、とりあえずのゲーム目的ですね。
はい。
はい。
ありがとうございます。それでは最後にお知らせが純蔵さんからあるということなので教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、本のタイトルはですね、
はい、
人生ドラクエ化マニュアルっていうんですけども、
はい、
これ略して今、長いタイトル長いんで、
はい、
ジンドラって略してるんですね。
ジンドラ、
ジンドラのジンは人生のジン、人の人ですよね、
はい、
ドラはカタカナのドラ、
うんうんうん、
まあ、ドラゴンクエストもドラクエって省略してるような感じなので、
はい、
まあ、これもジンドラと訳してるんですけども、
はい、
で、今このジンドラを世界に広める手伝いをしてくれる冒険仲間も大募集してますので、でその冒険仲間も今ですねメルマガの中で募集してるんですね、
はい、
でだからメルマガは公式ホームページに登録できますので、
はい、
まあ、できたら、ホームページにアクセスして、
はい、
まあ、冒険仲間になってほしいなと。
はい。
で、このジンドラの公式ページはですね、
はい。
Google で、
はい。
ジンドラ、まあ、人に、
人に、
カタカナのドラ、
はい。
で、この3文字を入れて検索すればすぐ出てきますんで、
はい。
一番上に出てきますんで、
はい。
そこで登録してもらえればと思います。
はい。
で、メルマガに登録するとですね、タスク管理ドラクエ化マニュアルっていう電子書籍を今なら無料でプレゼントしてますので。
すごい。はい。
佐藤さんってタスク管理で今どうやってやってます？スマホ使ってます？
あ、スマホ使ってますね。
そうですか。で、
はい、
タスク管理って基本的にはこれをやんなきゃならない、これをやんなきゃならないっていうことの連続なんですけども、うんうん、
はい。
それをゲーム化したらどうなるんだろうと思って、
はい。
作ったマニュアルなんですね。
すごい。はい。
これを今、電子書籍にまとめて無料でメルマガに登録するとプレゼントしてますので、
はい、
まあ、関心のある方はジンドラで検索してみてください。
ありがとうございます。
はい。
はい。ということで今日は人生ドラクエ化マニュアルの著者純蔵さんにインタビューさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。